皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ほぼ予想されてましたね、日本の2位通貨は ね、オランダがチュニジアに対して点取ることは分かっていたのし、日本がスウェーデンに勝ったとしても1点差であってですね、やっぱり差は乗り切れないという感じだと思います。日本はワールドカップでですね、第4戦に勝ったことがないんですよ。ベスト16で敗退してきて、今回はですね、進出してもまだベスト32ということでですね、ぜひね、ブラジルには勝っていただきたいなと、はい、夜中でも応援します、私はね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は、60日以内の最終合意に向けたロードマップに双方が合意したものの、イスラエルのネタニヤフ首相は声明を発表し、レバノン南部に必要な限りとどまり続けると表明しました。イランは戦闘終結の条件として、イスラエルによるレバノンの新イラン組織ヒズボラへの攻撃の停止を挙げています。
相変わらずイラン絡みのニュースは多いんですけど、私はこう見てます。つまりね、この番組でも何回も言ってるんですけれども、アメリカとイランは本当に仲良くなることなんてありません。なぜだったら、それはイスラエルという存在があって、イランとアメリカが本当に近づくことなんかありえない状況を作り出してるわけですよね。だからアメリカとイランが合意した内容についても、双方からいろいろなですね、意見が出てきて、世界中のマスコミ、日本のマスコミもそうなんですが、ここが意見が違ってる、あそこが違ってる、この2つの国は大丈夫なのかとか言ってるけども、対立が前提なので、実際にこの2つの国は何をするのかというのが重要だと思うんですよ。トランプさんの脅しもね、対立関係は基本的には解消しないという枠組みの中で出てきているわけで、今の状況だと30日からですね、核に関する協議が始まる。で、そのことが僕は重要だと思うんですね。で、まあその後石油価格反発しましたけれども、一時ホルムズ海峡をですね、船がかなり通過し始めたということで、 WTI でバレル70ドル割ってるんですよね。だから私はお互いの主張を比べてですね、ここが違う、ここが違う、だからこの2つの国は折が合わない、折が合わないのは当たり前だってね、2つの国の立場が違うわけだから、そういう観点で我々はこの2つの関係を見ていく必要があるのかなというふうに思いますね。
アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名してから1週間で、ホルムズ海峡をタンカーが98隻通過しました。原油相場の国際的な指標 WTI 先物は一時1バレル70ドルを割り込むなど、衝突前の水準まで下落しました。ただ国連の専門機関、国際海事機関とオマーンが進める脱出計画にイランが反発して貨物船の攻撃に踏み切るなど、先行きは不透明です。
シンガポールのね、貨物船イランから銃撃受けたってね、これ要するにね、イランはね、自分の海域から船が通過するのが好ましいとしてるわけですよね。で、そこで何らかの通行料とは言わないんだけど、手数料とか保険料取りたいわけですよ。イランはですね、オマーンと話し合いをするって言ってんだけど、僕が注目したのは、イランがですね、オマーンを実は名前だけ貸してくれと、ホルムズ海峡は俺たちが管理するんだよということを言いたがってるんじゃないかと思うんですね。でもそれはですね、やっぱりホルムズ海峡は国際海峡であるということを忘れてるわけで、日本としても世界としてもですね、イランに対してあなたの国がやろうとしていることは間違いですよということをはっきり指摘していった方がいいのではないかなというふうに思いますね。
アメリカ連邦議会上院は、 イランへの攻撃から軍を撤収するようトランプ大統領に要求する決議案を一旦可決した後、再び採決し否決しました。当初は4人の与党共和党議員が賛成しましたが、1名が反対に転じ、1名が欠席しました。一方、中国の王毅外相は UAE ・アラブ首長国連邦高官との会談で、アメリカを念頭に中東地域を大国の格闘場や地政学の犠牲にしてはならない、中国が中東の平和と安定のため建設的な役割を果たすと表明しました。
中国はどのくらい本気なのかは分かりません。でアメリカの議会はですね、やっぱりトランプさんの政治力、人気というのが共和党をまだグリップしている面があって、トランプさんとですね大声で怒鳴り合うような共和党議員も出てきているようなんですけれども、まだそこから共和党は脱しきれていないなという感じがします。この問題はまだガタガタするし、王毅さんがじゃあ具体的にね建設的な役割を果たすって言ってんだけど、どんなことをやるのかなというふうに疑問に思いますね。
高市総理大臣は衆議院予算委員会の答弁で、食料品の消費税率の 8% からの引き下げについて、2年後には元に戻す。これははっきり申し上げておく。改革の本丸である給付付き税額控除の実施までのつなぎと位置づけていると表明しました。超党派の社会保障国民会議の議長は、来年4月から2年間 1% とする案を示しています。
今週はですね、自民党の税調のインナーの一人である小渕さんがね、もう私インナー辞めますと言って辞退したんですよね。インナーを辞めるっていうのはですね、彼女にとっても非常に大きな決断だったんだろうと思います。でも彼女の哲学はですね、やっぱり消費税は社会保障の財政的基盤を確かにするための揺るがせにできない税金だという考え方だと思います。私もその考え方に賛成で、しかもですね、来年の4月から 8% を 1% に引き下げて、外食産業とかそういうものに対する影響が多いのに、2年後にまた 7% 上げて 8% にする。こんな経済政策ないですよ。こういうことやってるから円がちっとも強くならないんですよね。
日銀が公表したインフレ抑制のために政策金利を 1% に引き上げた今月15日から16日開催の金融政策決定会合の主な意見で、政策委員の一人が利上げについて、数ヶ月に一度のペースで経済、物価、金融情勢を確認しつつ都度検討していくことが望ましいと主張したことが分かりました。上下両睨みで機動的な政策判断が行えるよう、可能な限り早く中立金利に近づけていく必要があると今後の利上げを示唆する委員もいました。
日米ともにそうなんですけれど、金融政策はですね、相当難しいところに来ているなと思います。石油が上がったことによってですね、物価全体は上がってきていると。アメリカの PCE もそうなんですけれども、でもこれからを考えた場合ですね、もし石油価格が70ドルを割り込むようなところになると、じゃあその後の物価調整どうなるんだろうということが出てきますんで、株価もね、日米ともに乱高下しているので、それは直接的には関係ないんだけど、やっぱり難しい期間に入ってきたなと。上田さんちょっと入院しちゃったりしてますけど、ちょっと大変ですねこれから。
外務省は AI の分野でフランスやイギリス、グローバルサウス諸国と協力を強めるため、対話の枠組みを相次ぎ創設しています。AI の開発や技術の浸透で遅れを取ったことから、大国に頼らない AI のサプライチェーンを構築したい国を支援することによって、米中に過度に依存しない体制づくりを目指します。
これはソブリン AI、国の主権に関わる AI という問題があるので、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのメモリー大手マイクロンテクノロジーが発表した2026年3月から5月期の決算は、純利益が1年前と比べて15倍の282億4300万ドル、およそ4兆6000億円と市場予想の235億ドルを上回りました。AI 関連の受注が伸び、四半期として過去最高を更新しました。
これはマーケットが今週大きく動いてますし、この番組の放送が終わった後も続くニューヨーク市場をですね動かす可能性があるので、ポイントの1の今週のマーケットのところでですね取り上げようかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットです。今週も値動きが大きかったですね。
特に東京はね、木曜日に3000円以上上げて金曜日に3000円ちょっと下がってね、分母が7万なのでパーセントにするとね 5% 弱そのくらいの上げ下げになるんで、それほど異常だとは私は思わないんですけれども、とにかく相場がですね、相場感をなかなか持ちにくい状況になってきていることは確かだと思います。アメリカのマイクロンが発表した2026年の3、5月期の決算がですねものすごく良かったんですよね。で、これはニューヨーク時間の水曜日の引け直後に発表されてですね、そこからマイクロンはバーンと上げ始めて、木曜日もですね朝方はナスダックはかなり上げてた。ところがですね、アップルが iPad と MacBook の値上げを発表したんですよ。で、結構大きくて、iPad と Mac を値上げするんだったら iPhone もだろうということでですね、Apple 大丈夫かという話になって、Apple がドーンと下げたことによってですね、マイクロンが入っているダウは高かったんですけれども、ナスダックは下げたんですよね。で、それを見てですね、ニューヨークのマーケット連中は、ディバイデッドマーケットだという表現をしてですね、つまりどういうことかというとね、フル AI 社会のインフラとしての半導体に対する需要が今後も強いことは分かったと、
はい、
だけども同じように半導体を使っているアップルのような、またはマイクロソフトのように Xbox を作っている会社にとっては、その半導体の上げ幅を価格に転嫁できるのかどうかという疑念が浮かんできたんだと思うんですね。だから供給側サイドの半導体メーカーなんかの株はですね、高値からは反落したんだけど高いままなんですよ。で、これに対してメタとかね、アップルとか需要サイド、半導体を使う側からしてみると、製品価格の大幅な値上げをしなきゃいけないということになって、どんどん下がったわけですよね。で、それを見て、ナスダックが全体的に下げて、SP も下げに転じてという形ですね。今日のマーケット、ニューヨークどうなるかわかりませんけれども、やっぱり相場感が対立する展開になるのかなというふうに思うんですよね。
はい、
東京はそれにですね、一段と大きく振られたという感じですよね。木曜日のマーケットはですね、マイクロンあんないい決算出したもんだから、キオクシアとかですね、そういう銘柄を中心に上げましたと。だから、こうしたハイテク銘柄に採用されることの多い日経平均は3000円以上上げましたということですね。で、今日のマーケットはですね、ニューヨークが逆に半導体の需要サイドの会社、アップルとかね、マイクロソフトとかね、そういうところがドスンと下がったもんだから、やっぱり AI や半導体の相場行き過ぎじゃねえのかという見方が強まってですね、ソフトバンクもそうだし、アドバンテストもそうだし、ドスンと下がったと。二日合わせると行ってこいじゃねえかというね、7万円をちょっと下回るくらいでと。こういう相場のですね、変動というのはですね、しばしば起きることです。だから3000円の日経平均のアップと3000円の日経平均のダウンは、普通の下から見るとですね、または日経平均がせいぜい2万円ちょっとぐらいだった時に3000円下がったって言ったらもう 10% 下がってんじゃないかと。今分母が7万円になってるので、それほど大きいことではないし、やっぱり買われる銘柄、売られる銘柄がほとんど同じなんですよね。ボーンと買われてボーンと離されるということなので、これはまあ基本的に新しい産業が起きてくるときにね、例えば19世紀の後半の鉄道橋、 要するに鉄道が普及し始めた時に、今と同じように新しいインフラとしての鉄道がものすごくもてはやされましたと。で、ものすごく買われたわけですよね。鉄とかね、車両メーカーがね。で、1920年代になると自動車が技術革新としてインフラとして広がっていくので、例えばタイヤメーカーとかですね、道路建設のメーカーとかものすごく買われた。最近になるとやっぱり IT バブルですよね。インターネットという新しいインフラを作るときに通信とかですね、そういうところの銘柄を大きく買われるという状況があって、つまり新しい時代に向けたインフラ作りというのはですね、そこに必要とされるものがもう分かっているので、そういう銘柄はですね、ものすごく買われたりするんですよ。だけどもマーケットの常として、上がるものはもっと買いたいという人がいてですね、今までの指標から見てオーバーダウンになる可能性が高くて、今の AI とか半導体ブームがオーバーダウンかどうかっていうのはこれからもうまだ議論があるところなんですけれども、それで上がったり下がったりというのを繰り返していくと思うんですよね。私はですね、こう考えるんです。短期的なオーバーダウンはあったかもしれないけれども、半導体というのは新たなフル AI 社会のインフラであるという考え方は変わっていないんですよ。しかもインフラとしての AI にはですね、GPU に対して CPU、難度に対して短期記憶型のメモリー、まあいろいろなものが必要になって、これからもまあいろいろな必要になるんじゃないかなというふうに思うんです。だからその需要としてはですね、やっぱり強い。それはマイクロンの決算が示すようにですね、強いわけですよ。今日のマーケットを見てても僕は思ったのは、トヨタがわずかながらね、上昇してるんですよ。だからローテーションは日本でも起きてるなと。じゃあこれからトヨタがどんどんどんどん買われるかというと、そういう気もしないんですよね。だから一時的な対比場所になっている可能性もあるし、そこら辺はですね、それぞれの投資家の皆さんの考え方次第だというふうに思うんです。で、一つ考えなきゃいけないのは、やっぱり中東で戦争がある間は、みんな中東に興味を集中させていたので、状況が良くなりそうだと世界中の株が変わりましたと、特に半導体変わりましたんですね。だけども、中東が一巡するとですね、じゃあ何見たらいいのか分かんなくなるわけですよ。その指標を何したらいいか分かんなくなったというところで、ひょっとして AI や半導体の銘柄は変わりすぎじゃないかという、オーバーダウン、オーバーボートの考え方が台頭してきて、下げにつながっていると。マーケットってのはですね、非常に複雑なんですよね。マーケット全体が関心を集める事項があるときは、その問題が改善すれば株は買われる、悪化すれば売られるっていう単純な構造になるんだけども、みんなが見ているものが変わってくるとですね、この複雑な要素が絡んでくるわけですよね。で、これが絡んでくる要素としてはですね、アメリカのインフレ率はどうなるかとか、日本の財政政策はどうなるかとか、ウォーシュさんが新しい FRB の理事長になったんで、金融政策の行方がどうなるかとか、マーケットを動かすファクターが複雑化するわけですよね。
はい、
複雑化すると、マーケットは逆にですね、予想しがたくなるということだと思います。僕の印象としてもね、今年の前半、春の相場は非常に見通しが楽でした。なぜだったら、トランプ、オールワーズ、チキンズアウト。タコやるかな?やらないかな?で予想すると、
はい、
タコやると株が上がる。タコに先立つ過激発言すると株が下がるというのは大体ほとんど分かったんですよね。だけど今は何が起きているかというと、イランとアメリカの協議がどうなるかっていうのは外から直接的には見えないわけですよね。
はい、
だからメディアは、いや、うまくいってる、今ダメだとかこう言うんだけど、実際彼らよく中身知ってるわけじゃなくて、イランの中にもアメリカの中にも、そろそろ戦いやめた方がいいよねと思う連中がいて、まあもちろん一方ではね、やっぱりお互いを潰そうという勢力もあるわけですよ。だからそういう意味ではイラン情勢の展開が見えなくなった分だけ、それ以外のですね、ファクターがマーケットに浮上してきて、それがマーケットを揺さぶると。だから昨日ですね、アップルの値上げで株が 6% 下げたのはですね、やっぱり多くの関係者にとって予想外だったと思いますね。普通値上げっていうのはですね、その企業の収益上がるじゃないというふうに考えるのが普通なので、AI の競争でトップ企業がお互いに資金調達して競うっていう点で言うとですね、やっぱり ソフトバンクが一番関係のあるオープン A がですね、今年中の市場でのね、上場をね、見送るのではないかというね、スペース X はやったわけですけれども、でもスペース X をよく見るとですね、一時200を簡単に超えたんですよ。135がスタートでね、200を超えて、今またですね、度数で一回下がったりしてるんですよ。だから IPO が必ず投資家にとって利益をもたらすとは限らないような状況もあるので、しばらく神経質な展開が続くのかなというふうに思いますね。
次は外務省が AI の分野でフランスやイギリス、グローバルサウス諸国と協力を強めるために対話の枠組みを相次ぎ創設しています。
これ必要なことなんだけど、じゃあ具体的に何ができるかっていうと、技術そのものがフランスや日本にはそれほどあるわけではないし、日本でもね、魚 AI とか、魚フグってのをね、最近ダウンロードしようと思ってトライしたんだけど、アプリになってないんだよね。魚フグってのはですね、なんか優秀らしいんですよ。優秀らしいんだけど、まだ我々が使えるような状況にはなっていないという話なので、フランスでもそうだし、日本でもそうなんだろうけれども、新しい動きは出てきてるんだろうと思います。でもアメリカのですね、AI 企業が行っている大規模なですね、投資に比べれば非常に小さいわけですよね。でも、例えば、日本人の戸籍をですね、日本のコンピューターメーカー以外のところにデータ管理させるっていうのはほとんど無理なわけですよね。我々も不安なわけじゃないですか。
はい、
我々の戸籍情報が Amazon のクラウドにあるって言ったらですね、それはやっぱり不安なわけですよね。そうすると、ソブリン AI というのはどうしても必要になってくると考えられるんですよね。で、フランスも多分同じことを考えているんだろうと思っていて、
はい、
でそうすると弱い者同士でちょっと連合を作ったり、マーケットを開発途上国なんかに求めて、日本やフランスのコンピューターメーカーがマーケットを広げられるようにしようよという考え方は成り立ち得ると思います。だけども、とにかく、あれだけテクノロジーが早いね、AI、またはそれに関連したアプリの展開の中で、フランスや日本がどのくらいのことができるんだろうなという印象は持ってます。だから、日本の魚 AI とかね、そういうところが、どのくらいのファイトバックができるかというのが問題だと思います。で、やっぱりね、アメリカの強みは英語圏にあって、英語ってのは世界的に通用している言語なので、マーケットがそもそも広いわけですよ。魚 AI ももちろん日本語でサービスする以外にも英語でやってるんでしょうし、言語間の壁というのは AI の時代においてかなり低くなってると思います。AI グラスでもうすぐ同時翻訳ができるようになるとは思うんですけど、それは同じことが機械の中でもやれるわけですよね。だからそうするとチャンスはあります。だけどよっぽど腰入れてやらないと、ただ金出しゃいいっていうわけじゃなくて、才能のある人がなんか新しいものを作るっていうプロセスが必要なので、頑張ってくださいと。やっぱり近道はですね、アメリカのメーカー、AI メーカーなんかと信頼関係を築きながら持っていった方がいいのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、新宿にダグっていうね、ジャズ喫茶があって、それが27日、明日クローズするんですよ。今週火曜日だか水曜日だったかね、これは行かなきゃいかんなと思って、僕よく行ってたんですよね。紀ノ国屋の裏側にあった時によく行ってたんですよ。それで、その日の朝刊にですね、あそこの経営者、その人が文章を寄せていて、新宿で50年ジャズ喫茶やりましたという話があって、もちろん個人的に知ってるわけじゃないので、お顔を見に行こうかなということで行ったんですよね。そしたらね、12時開店なんですよ。
はい。
で、人並ぶなと思ったから、11時20分ぐらいに行ったらもう8人並んでて、
僕が
9人目で、あ、9人目だったら、ワンラウンドで入れるなと思ったら、まあ入れたんですよね。懐かしかったです。僕の隣に座った人がね、やっぱり懐かしくて来ていて、ダグのサンドイッチを食べていて、でも僕はね、タバコの匂いが我慢できないので、早々にコーヒー飲んで帰ってきたんだけれども、あの喫茶店が50年持った一つの要因はね、
はい、
やっぱり村上春樹がノルウェーの森で、緑ちゃんに酒を飲ませる店としてね、ダグっていうのが出てくるんですよ。 それで、この前一度ノルウェーの森の話を疑問として提示しましたよね。はい。ノルウェージャンウッドって、ノルウェー産の木材とかノルウェー産の家具っていう意味なのになんで森になったのかと。それは僕は継続的に調査しててですね、いろいろなことが分かったんだけど、まあ、真実はあんまりよく分からないんですよ。で、一つは、村上春樹さんの奥さんが小説の題名考えてるときにね、ノルウェージャンウッドが出てくるので、これ木だけど森にしたらって言ったという説とかね、レコード会社の幹部が、いや、これは森でしかないだろうと。歌詞を読むと、ノルウェーの森っていう美しいイメージじゃないんですよ。つまりね、かなりお金のない貧乏な女の子の部屋に、ポールかジョンが行ってですね、一晩を過ごすっていう話の中で、ノルウェー産のノルウェージャンウッドがあったって書いてあるんですね。はい、で、それは、当時のイギリスでは北欧産の家具とか木はですね、安物という判断だったらしいんですよ。
で、
その子がね、座ってよって言ったんだけど、見たら椅子がないと。つまりこれはもう歌詞の中から明らかなのは、この女の子はあんまりお金ない人だなというふうにわかるわけですね。日本のノルウェーの森というのはですね、それだけでも一人歩きするほど村上春樹のね、代表作として名前が知れて、その中にある緑ちゃんが酒飲むダグはですね、昼間お酒飲んでもやましい気がしないのよねという部分が印象に残る小説として残ったということで、ダグも今まで続いてきましたと。で、もう一言付け加えるとですね、営業は5時に終わるんですけども、その後、無観客ライブをですね、店でやって、それは URL を調べればわかるそうなので、6時ぐらいから無料ライブがあるらしいので、ダグに関心があって東京に来れなかった人はですね、もう明日の5時に終わっちゃうので、行っていただきたいなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、なくなってしまう新宿のジャズ喫茶、ダグでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ビートルズのね、ノルウェーの森の話したんで、長友佑都がね、試合の後の記者会見でママミーヤって叫んだよ、ね、でママミーヤっていうのはね私のお母さんって意味ですよ。マンマはお母さんでね、ミーヤは私のという意味なので、何言ってんだろうなこいつと思ってですねいろいろ考えたんだけど、英語で言えばオーマイガーらしいんですよ。で、つまりね、それは何を意味するかというと、よく俺を出してくれたなっていう意味かもしれないし、俺はちゃんと5回目のワールドカップに出れたぞっていう意味かもしれないし、スウェーデンと引き分けるまで戦ったぞという意味かもしれないし、もう全部ひっくるめてオーマイガーなんだと思いますね。それをイタリア語で表現するとマンマミーヤと。で、アバの有名な曲にね、同じ題名があるんですよ。これはマンマとは言わずにママミーヤと言うんですよね。今日このスタジオに来る前にアバの曲聞いてきました。もう私はいつからか知れないけど、あなたに騙されたでねっていうスタートの曲なんですよ。まあそれは置いとくとして、長友語放送聞いてて分かったのは、マンマミーヤを翻訳した人は一人もいなかった。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。